おはようございます。先ほど後ろセクで言い間違えたですね。失礼いたしました。約束の地に入れたのはヨシュアとカレブで、モーセは入れなかったということを言い間違えていたので失礼いたしました。訂正お願いいたします。さて今日私の姿を見てた方たちをうんうんうなってたのを見て、特に家族は迷惑を被ったかなと思うんですけども、悩んでまして、今日の家族を話したもんかと苦慮しております。というのはこのところは聖書には聞きにくい言葉がありまして、この読んでいただければなんですけども、確かにこのように書いてありまして、かなり皮肉っぽく書かれています。王様になってますという言い方、そして13節あたりではパロたちがも極端に自己評価してまして、私はこの世のクズ、カスになりましたと書いてあります。その通り書いてあるんですけども、これをそのまま受け止めると一体何事かと驚かれるかもしれません。パロたちは大変献身的で素晴らしい働きを成してくださった器ですし、もちろんコリントの人たちは普通の人で王様になっていません。どうしてこういう表現をしているのかということをどう伝えたものかと悩んでいましたけれども、諦めて普通に話すことにいたしました。聞き苦しいところありましたら、どうか後でご指摘ください。では、そういう覚悟を持って、ちょっと覚悟を持って一緒にお読みいたしましょう。コリント人の手紙4章の6節から13節お読みいたします。兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきました。それは私たちの霊から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して思い上がることのないようにするためです。あなた方はもう満ち足りています。すでに豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。いっそのこと本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と共に王様になれたでしょうに。
私はこう思います。
私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いのですが、あなた方は強いのです。あなた方は尊ばれていますが、私たちは 癒しめられています。ロークして自分の手で働いています。罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、天の父様、ここに記された激しい言葉、極端な言いようにどんな状況が起こったのか、そしてこの教会に対してパウロが抱いている痛みや、また愛を思います。そんな中でも神様はお一人お一人を見捨てておらず、また心を熱くして訴えています。どうかこの言葉を私たちが言い分かることなく素直に受け止め、また神様の愛の深さと、またご計画の深さを知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。聖書は清い書物と呼ばれており、また神の言葉なんですけれども、大変人間的な書物でもあります。パウロもまたこんな表現をしています。どんなイメージをパウロに持たれたでしょうか。優しい時には優しいんですけども、激しい時には激しいですね。福音書に記されているイエス様もそうです。私たちは時に、厳しい言葉で叱責しなければまたせざるを得ない時があります。また愛するゆえに、もう自分のプライドや誇りもかなぐり捨てて、困難の中に、またロークする立場に飛び込んでいくこともあります。それは私たちの神である主イエス様についてもそうです。イエス様はどこまで身を低くされるかというほど低くされました。汚れを負われました。また愛するゆえに激しく怒り、また鞭を振るわれたこともありました。神の家を思う熱心が私を食い尽くすとダビデが歌ったその言葉を、イエス様ご自身が体現されたようでした。こんなにどうして怒られるのか、こんなにどうして悲しまれるのか、そういう姿をイエス様は身をもって表してくださいました。神様はこのコリントの教会、どうしてこの教会が取り扱われるのか、キリスト教の初代教会の歴史としては恥部と言われるように一番ひどい状態の教会でした。しかし旧約の歴史にもありましたように、神様は神の民の醜い姿を隠しませんでした。それが人間の 現実だったからです。分裂そして対立は益をもたらしません。夫婦の不安、また家族のいさかい、学校での対立やいじめ、職場でもそうです。どんな組織であっても分裂や対立は益をもたらしません。私たちが楽しむ場所においても、また、競技する場所でもそうです。誰が、仲間れするチーム同士の試合を見たいと思うでしょうか。しかし現実に、そういう苦しみもあります。教会ではなおさらのことではないでしょうか。教会に初めて来られた方たちが、教会の人々がもし仲が悪くて悪い雰囲気で悪口を、また陰口を言い合っているのを見たら、そして対立の雰囲気の中で歓迎されるのではなく、冷たい目で見られていたら、いたたまれなくなって帰りたくなるでしょう。パウロはこのように混乱していた教会が立ち直るように祈り続けました。神様は彼が手紙を書くときに、この手紙が全ての人々に役立つように彼を導いて聖書の中に収められました。イスラエルの歴史もそうでした。最もひどい時の状態も神様は正直に記録させました。それはどんなにひどい状態であっても、もちろんそのことを神様は悲しみに怒られますけれども、見捨てておられないということを示すためでした。神様の前に、私はもう神様にふさわしくない、愛される価値がない、だから私は見捨てられてもしょうがないんだというふうに思われる方がいたら、ひどい状態のイスラエルや、またひどい状態の教会を見てください。神様は見捨てておられません。またこの箇所を含めコリントの手紙には、パウロが辛辣な表現をしている箇所が随所にあります。彼はコリントの教会の人々の高ぶり、高慢を厳しく指摘しています。またコリントの人々から自分たち伝道者がどんな扱いを受けていたかということを正直に告白しています。そしてこの中の2つのどちらを選ぶか、自分は優れていると、プライドを、振りかざして歩む道か、それともどんなに蔑まれ、またひどい目にあってもなお愛を持って使えるものとなるか、 共に見ていきましょう。見ていきましょう。6節をもう一度お見いたします。兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきました。それは私たちの霊から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して思い上がることのないようにするためです。パウロにしろアポロにしろあなた方のために立てられた主のしもべであり、彼らが種を植え、また水をやりましたけれども、成長させたのは神ですと、自分たちはしもべにすぎませんとパウロは伝えました。人間的に優れているとか優れていないとかいうことは小さなことで、裁くのは神様ですとパウロは告げました。その上で書かれていること、聖書の教えを超えないように、そしてグループで対立し合うって、そして相手をけなし、そして自分たちを優れていると主張すること、互いにそれをし合って、もうどちらがお山の大将かと言い合っていることをやめるようにと、パウロは以下のことを語っています。パウロはまず短くコリントの人たちの状況を厳しく指摘しました。まず誰があなたを一人優れていると誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか。あなた方は自分で自分を優れていると言っているだけではないですかと問い返します。また人からもらわなかったものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですかと問いかけています。聖書にはまた一般にも言われますけれども、他の人に褒めさせよう、認めさせよう教えられています。そして自分ただ一人でできることはわずかである、他の多くの人々に支えられて私たちは生きていますし、また、物事を成し遂げるんじゃないですかと、問い返します。 私たちがもちろんそれぞれ優れたものを目指すのは素晴らしいんです。切磋琢磨するなら良いことです。互いにルールを守って、互いの成長を目指して、まあ、全力で、ぶつけ合うということは、まあ、スポーツの精神です。しかし試合が終わってまで、優劣を競い合うことをするのは、反しています。ある種目ではフーリガンといって、そこで暴動が起こってしまうということがあり、また紳士的なスポーツではノーサイドと言われて、もう敵味方ではないと、同じスポーツの、向上を目指す仲間だと言って握手し合うという伝統があります。争うのは限られた狭い範囲でのことです。広く見れば皆支え合っています。人は一人では生きていけません。また私たちは今大人になっている方が多いんですけども、昔は無力な幼子でした。両親や周囲の多くの方々によって守られ育てられて大きくなったのです。私たちが手にするもの、身につけるもの、そして日々使っているもの、また食べるもの、飲むものも多くの人の労苦によって与えられたものです。それなくして私たちが自然の中にたった一人置かれたら、どれだけ生きられるでしょうか。その自然は誰が用意されたんでしょうか。神様です。私たちは神様に抱かれ、また人々に支えられて生きているものにすぎません。それなのにどうして自分は優れていると言って他の人を攻撃するのですかとパウロは訴えます。また八節に、もう満ち足りている、すでに豊かになっている、王様になっていると言います。客観的に見れば彼らは普通の人たちでした。王様ではありませんでした。しかし立場はそうだったとしても、時々私たちは王様になってしまうことがあります。何でも自分の思い通り、私は正しいと言い切ってしまうことによるんです。黙示録にこういう言葉があります。黙示録の三章、3章17節、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。本来王様は暴君ではやっていけないはずなんです。公僕、人々のために尽くす人でなければ祝された王様とはなりませんし、平和な生涯を送ることはできません。 社の社長も、同じなんですけども、人々の生活を支えるために、社員、また国民に尽くしてこそ働きが、勤められ、また、あなたが指導者になってくださいと、皆から願われるものでなければ、その地位を保つことはできないのです。しかし彼らは王様だと怒っていましたけれども、裸の王様状態でした。人々からは優れているとは認められていなかったんです。自分は高ぶり争っていること自体失格でした。それに対してパウロたちはどうだったでしょうか。9節から13節までパウロは自分たちが死のために低くされ恥ずかしめられていることを証ししました。コリント人の手紙の続きの箇所です。9節にこうございます。私はこう思います。神は私たち人を死罪に決まったもののように最後の出場者として引き出されました。これはローマ帝国において競技場、今のスタジアムで競技がされて人々を楽しませている状況がありましたけども、ローマ帝国は人々の不満を横に向けるという目的もあって、人々を楽しませるエンターテイメントを盛んにしていましたけれども、その中には大変残忍な戦いもあります。有志が乱戦状態になって生き残った者が賞を得るということで、残酷な戦いが行われ、皆が血に飢えて騒いでいた、そんな競技がありました。そして最後には死刑囚が猛獣と戦わせられて、そしてもし勝てば釈放するけどもというような危険なというか絶望的な戦いに追いやられることがありました。こうして獣に噛み裂かれることで命を落とすのを皆が見て喜ぶという残酷なショーがされていました。そのように人々の見せしめにされる、そんな状況に神様がされたというのです。確かにユダヤ人たちの反対によってステパノが石打ちにされました。またヘロデ王によって使徒のヤコブが捕らえられて処刑されました。ユダヤ人たち、教会キリストに反対する人たちを喜ばせるためでした。そしてやがて後の時代にパウロの晩年ですけども、皇帝ネロは自分への批判を避けるためにローマの大火、実はネロが火をつけたらしいんですけども、その災いはクリスチャンによってもたらされたといって大迫害が始まり、犠牲に大勢のクリスチャンたちがされました。神様の意志の中に起こったんですけども、それを通してクリスチャンたちは天国に希望を持つことを証ししました。 そして敵のために取りなす愛を証ししました。そして帰ってクリスチャンたちは増えていったのです。教会は力を得ました。パウロたちはあえて愚かなものとなり、そして人間の知恵には頼らず愛によって福音を伝えました。それは私たちのために恥ずかしめられ、ご自身の命を罪人の手にかかって捨てるという、最も甚だしい罪を忍んで自分の命を捨てる見せしめとなられたイエス様の後に従ったことでしょう。そしてまだキリストの十字架が伝わっていないところに行くために、彼らは困難をものともせずに進んでいきました。知り合いもないところで人々から蔑まれながら働く中で多くの困難を経験しました。支援が届かないのでパウロは自分で職人仕事をして糧を得ながら伝道したこともありました。そして自分たちを迫害する人々に優しい言葉をかけて福音を伝えて救いに導いてきました。しかしコリントの人たちはそれを見て、私たちはこういうふうになりたくない、私たちは裕福だと、確かにキリストを信じたけれどもパウロたちのようにはなりたくない、それは愚かなことだ、どうして自分の生活を捨てるのか地位を捨てるのか分からない、そうパウロたちを見ていました。彼らは神様の祝福や天国を求めていましたけれども、そのために犠牲を払うことは厭っていたんです。しかし神様はどの道を喜んでいらっしゃったでしょうか。私たちに貧しくなることを望んではおられません。神様を祝福しようとしていらっしゃるんです。しかし全ての人が救われるために裕福な人たちのところばかり行くんではなくて、あらゆる人のところに行く必要があります。そして貧しい国、貧しい人々のところに福音を伝えるためには自ら貧しくなる必要もありました。そして神様を求める人たちはどちらかというとこの世で困難にある人たちが多かったのです。だからこそ彼らは身を低くして出かけていきました。14節以降パウロは結論を書いています。パウロはコリントの人たちを恥ずかしめるためにこの辛辣な言い方をしたのではなく、愛する子供として諭すためだと言います。例の親として彼らが祝福の道に歩むために、人間的な誇りを捨ててキリストの愛に生かされるようにとあえて厳しい言葉を語ったのでした。 そして結論と言ってしていっていることは16節にあるようにです。ですからあなた方に勧めます、私に習うものとなりなさい。パウロは、困難を労している自分を自慢しているわけではありませんでした。そうでなく、キリストの恵みを望みとしてキリストに従って生きて、富んでも乏しくとも強くても弱くても幸いのうちを歩んでほしいと願っているだけでした。私たちもキリストに望みを置いて永遠の幸いを得ましたパウロに習ってキリストに従っていこうと、そう心に定めましょう。富はやがて朽ち果てます。強さも名声もやがて衰えます。しかし減り下って主に信頼する者は失望させられないんです。かえって豊かに生きます。最後にローマ書の10章の11節をお読みします。ローマ人の手紙の10章11節、聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか今日の言葉を通して私たちの望みと置くべきところを教えてください。そしてあなたの御心に従っていきますように、短くお招きいたします。私はともすればコリントの教会の巨大姉妹のようだった。主のために自分を捨てることを厭い、そしてこの世で褒められ、また豊かになることを大切にしていた。しかし世のものにとらわれるのではなく、キリストを追い求めることが大切であることを今日知りましたので、私はイエス様やパウロの後に従っていきます。そう決心される巨大姉妹がいらっしゃったら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。アメン。他にいらっしゃいますか。アメン。ありがとうございます。お教えください。こういう方いらっしゃいますか。私は豊かだと、乏しいものは何もないと思っていましたけれども、しかし私もイエス様を信じる必要があることを知りました。今日私はイエスキリストを私の救い主として信じます。どう決心する方いらっしゃいますか。すでに決心される方は結構です。いかがでしょうか。失望させられない生涯をイエス様は約束し、ご自身のため、ご自身を犠牲にされました。この方を神として従おうという方いらっしゃいますか。天の父様、どうかあなたの救いをお一人お一人に近づけてくださいますよう、イエス様の名前にお祈りいたします。